テサロニケ人への手紙第1、3章1節から10節までです。新約聖書365ページです。お手元の聖書、左のページ上の段、テサロニケ人への手紙第1、3章1節から10節までお読みいたします。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の同労者であるテモテを遣わしたのです。それはあなた方の信仰について、あなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで、私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を遣わしたのです。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、あなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこの全ての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと、昼も夜も熱心に祈っています。
皆さんおはようございます。新しい週が明けました。先週はイースター、イエス様が復活して今も生きていらっしゃるんだということを共に祝いましたね。この1週間、皆さんの歩みはどんなだったでしょうか。神戸の方では長い準備の末についにそのラブソナタが開かれました。火曜水曜日の集いに、参加された方々、大勢いらっしゃるかと思います。イエス様の愛を受け取って新しい人生が始まるんですよね。それを受け取って多くの方々が帰っていかれたと思います。初め行きたかったんだけども、事情ができて行かなかったという方もね、結構たくさんいらっしゃるようで残念でしたが、でもイエス様はまた次のチャンスをくださいますから、楽しみに進んでいきましょう。私たちの教会では、そうですね、来月にはスプリングスペシャル、春の特別の伝道会もあります。9日ですけれども、安食宏行先生、去年おいでんだ先生、もういっぺんお迎えして、土曜日は伝道集会、日曜日は礼拝と聖会、土曜日の分はまだイエス様の救いが自分のものになってない家族やお友達のための集まりですので、特に覚えましょう。今年は特にですね、男性にスポットを当てております。もちろん女性も大歓迎の集まりなんですけれども、メッセージは主に まあ、今のこの大変な時代の中で、苦労しているお父さんたちに少しスポッテを集中しようかなというところでしてね、そういうメッセージをお願いしております。荒波を乗り切る力という題でもって、そのためのチラシも、お急ぎで作ってるんですけども、受付のところにあります。こういう柄のものですね。荒波を乗り切る力っていうのはタイトルに載ってますが、まあ、これはまあ、壮年向けのチラシですね。昨日若い人に見せました。ちょっとこの言葉、その下の言葉は重いですね。若い人にはもうちょっと別の言葉がいいんじゃないでしょうか。その提案もあってですね。じゃあ、若向きのものも用意しましょうとですね。2種類のチラシを今回用意したんですね。若向きのはですね、We will overcome という、まず英語を載せてます。ね、僕らは、乗り越える、そういうような意味の言葉ですけども、まあ、不安が渦巻く時代だけれど大丈夫、きっと乗り越えていけるという、まあ、希望のメッセージというふうに受け取っていただきたいと思いまして、まあ、帰りがけにどうぞ受付ご覧になって、こちらの方をあの人に、こっちの人はこの方がいいなって、どうぞ、選んでくださってですね、何枚でもお持ちください。とにかく、イエス様に出会って、その愛に触れて、人生が変えられるのを見るってことは、私たちにとって最高の喜びではないでしょうか。そんな風に変えられていく人々の姿、そして変えられた人が、かつての自分のようにさまよっている、人生目的分からず、悲しんでいる孤独な人たちに呼びかけていって、その人が、救われていく姿を見ていくっていうね、そういうふうな、この実が種を落として、またそこから実が結ばれていくという、そういうことを見るのがね、私にとっての一番もう胸ワクワクする経験なんですよね。そう思いませんか、クリスチャンの皆さんね。そしてあなた方こそ私の生きがいです。もうここにいらっしゃる皆さんについて私が感じるのはそれですね。皆さんのそのように変えられた人生見るときに、あなた方が私の生きがいです。心からそう言いたいですね。パウロが昔、2000年の昔、テサロニケの、教会の皆さんを見つめたときに、ちょうどその気持ちだったんですね。あなた方が私の生きがいですよ。今読んでもらったこの言葉の中に出てきますね。3章8節の言葉がそれです。8節だけご覧くださいまして、読んでくださいますか。どうぞ。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。もう一遍どうぞ。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。キリストを信じて出発したあなた方が、今なお固く立って、イエス様に結びつき、周りの人々と結びついていくその様を見るときに、ああ、嬉しい。もう一生懸命関わった甲斐があった。ね、感じるんですよ。テサロニケ人への手紙、久しぶりにここに帰っております。テサロニケは、ギリシャの港町です。今、梅谷さん夫妻が、正木先生ともども20人ぐらいのグループでもって、向こう方面旅をしていらっしゃるんですね。パウロの伝道旅行の道筋をたどりながらの旅だと聞いてますので、もしかしたら、このテサロニケまで足を伸ばされるかもわからないなって思ってるんですけどもね、土産話が楽しみです。この町は今も存在します。名前はサロニカというふうに改まっていますけども、人口36万の町だそうですね。この町にパウロたちが伝道に行ったのは、まあ、紀元1世紀の前半のことですけど、彼らがその伝道をそこで一通りして町を去った後、パウロは心配でした。何せあの町の伝道の時には、対抗意識を燃やしたユダヤ人たちが町のならず者をかき集めて暴動を起こしたところですからね。本当に怖い目にあったわけですよ。で、そうやって去った町、彼ら大丈夫だろうかってね、思う時にやっぱり 気が気でならないところがあったんですね。もう一遍訪ねていって、何度かみんなを励まさなきゃと。でも、訪問計画を立てるたんびに何者かの邪魔が入るんですね。もう裏で悪魔が一枚噛んでるなと思えるような、そういう妨害が次々と起こって、結局果たせないできたんですね。そこでパウロは思い余って、もうこれ以上辛抱できない、やっぱり心配だ、ね、陰で祈ってはいるけども、どうしてるだろうか、おいテモテ、代わりに行ってくれないか、若いテモテを派遣することになったんですね。それがこの3章の初めの、書き出しの言葉です。ご覧ください。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。これがパウロの動機です。そして、行ってきますって言ったテモテがしばらくしてから戻ってきました。どうだった？先生、安心してください。喜んでください。大丈夫ですよ。体はしっかり、主に固く立ってやってます。嬉しい知らせをしてくれたんですね。パウロは本当にもう生き返る気持ちでした。それで、6節。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。と言って喜んでるんですね。今本当に生きがいを感じるって。さて、今日のこの箇所を通してですね、2つの大きなポイントを挙げて、共に、この言葉から信仰を養われたいと思います。まず第一は、苦難の中で学ぶことというポイントです。グリーンのシートに私の話のあらましが載ってます。苦難の中で学ぶこと。苦難学院大学と言いましょうかね。目に見えない大学ですが、これは4年で卒業ってわけにはいきません。単位取るのなかなか難しくてね。時には一生かかる。いや、ほとんどの場合、一生かかるんですね。でもそこでの学びは素晴らしいものです。苦難を通して学ぶこと。そこで学んだ先輩の言葉がここにあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。遠い昔、詩編119編書かれまして、その中の一節ですね。一緒に味わい深い言葉ですから読んでみましょうね。どうぞ。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。渦中にあるときは誰も、ああ、幸せなんて思えないんですね。でも過ぎ去って振り返ってみるときに、あのおかげで私の価値観が変えられて、今素晴らしい宝を手に入れたような気がするってね、言えるようにしてくれるんですね。私はそれであなたの掟を学びました。あなたというのはもちろん主のことです。天のお父様のことですね。天のお父様の掟を、ルールを、真理を学ぶことができた。それは幾千の金銀にも勝るものです。値千金の真理を、人生の教訓を学ぶことができたというわけですね。この点で2つ3つのことを分かち合いたいと思います。まず第一はですね、苦難は天の父の筋力トレーニングメニューだということですね。筋力トレーニング、筋肉の力と書きますね。皆さんもそれぞれ何かやってるんじゃないでしょうか。ただがむしゃらに長い時間かけてやるばかりがいいトレーニングとは限らないですね。最近はスロートレとかね、スロートレーニング、テレビ見ながらでもできるんですよ、ね。ゆっくりスクワットしてみたり、伸びてみたり、手を広げたり、 一本足で立ってみたりしながら、普段使わない筋肉のあちらこちらをストレッチするんですね。片足立ち、1分片足立ちすると、50分歩いたに匹敵するだけのトレーニングができるなんてね、聞いたんですけど、本当でしょうかね。すごいなと思いますけども、普段使わない筋肉を上手に鍛えていくことによって、姿勢が良くなり、バランスの取れた体型となり、そして安定した健康体、を作ることができるというんですけども、様々な苦難は、私たちの人格をそんなふうに鍛えるんだと聖書は教えていると思いますね。今、この3章の言葉です。そうですね。さっき3節まで読んだんですけども、3節の最初に戻って、そこから少しもう一遍見させてくださいね。このような苦難の中にあっても、動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実となったのです。洗礼の準備の中においても、私はこれから洗礼を受けようとする方々に、さあこれからバラ色ですよなんて言いません。ね、そうじゃないんですから、むしろまだら模様のね、いろんなものがあるわけです。でも、そこには意味があるということ。定められているとありました。実は、天のお父様の側にはそういう計画がある。そこで私たちは育てられるということなんですね。パウロは、こう言ってます。患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出すからです。これも皆さん味わい深い言葉ですよね。もうそらにして言えるかも分かりませんけれども、声出して言ってみてください。どうぞ。患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出すからです。この真理を知らないと、いろんな困難や苦しみは、シワを増やすだけ、ね、なんていうか、恨みっぽい、僻みっぽい人間にするだけかもわかりません。けども、なんと、困難は忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出すと言ってるんですね。ですから、ヘブル人の手紙を言いますと、訓練と思って、トレーニングと思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのですと、こう来るわけですよ。天のお父様は私たちをご自分の子として扱っておられるということは、ご自分の望む姿にこの子たちを育てたいなってね、いう思いだと思いますね。天のお父様は私たちをどんな子にしたいのでしょうか。きっと、今読んだ言葉のように、忍耐深く練られた。そして柔和な、どことなくイエス様に似た子供たちにしたいのではないでしょうか。そうなるためには、忍耐筋という筋肉ですね。人格的な筋肉だと思いますね。柔和筋。そういう筋肉ですね。バイ菌の筋じゃありませんよ。筋は筋肉の方の筋ですよ。ね。忍耐筋。柔和筋。寛容筋。自制筋。様々な筋肉、私たちの弱い部分をね、もう少し鍛えてあげよう。もう少しこの分、もうちょっとストレッチが必要だと。それに見合った苦しいところを通されるんではないでしょうか。それがための失業であったり、配置転換であったり、意地悪な上司であったり、気難しいご主人であったり、いろいろするんだと思うんですね。そういう中で私たちは、鍛えられるんですよね。この筋力トレーニング、そのコースを 年々私たちは通されていくのではないでしょうか。もしかしたらかなり高度なコースに今たどり着いている方があるかもしれません。いや、私のはもう大学院級博士のコースから少しだ。こんなきついのってね。でも天の父様はそれぞれの私たちの筋肉の仕上がり具合をご覧になって、その次に進ませるためのちょっときつめかなと思うところも通されるんですね。それは聖書の真理として、はっきりと教えてあります。神は私たちが耐えられないような試練をお与えになることはないとね。で、そのことを私たちがわきまえておくことがとても大切と思うんですね。それをわきまえないと、そう、今度は悪魔の手の中にこう引っ張り込まれることがあるんですね。2番目のポイント、悪魔も、悪魔も誘惑メニューを整えて狙っているという事実ですね。天のお父様が実在すると同じぐらい悪魔も実在します。目に見えないだけです。そして狙っているのです。吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めてってね、ペテロの手紙にありますけれども、今目にしているこの箇所でも5節、そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思ってと、こう書いてありますね。誘惑者。これが悪魔です。あの手この手で、私たちの弱点をじっと観察しながら、ああ、こいつにはこれが一番効くかな。意地悪なやつですね。で、試練の中で、例えば苦しみの中で悪魔はどんなふうにして近づいてくるんだろうか、皆さんご自分の経験を振り返っても言えるんではないでしょうか。先ほど天のお父様は私たちの筋肉の仕上がり具合をご覧になって、もうちょいと強いものを、これを鍛えるためにとね、ちゃんと塩梅していらっしゃるというかね、コーチとして、考えていらっしゃるんだけども、私たちがそのことをわきまえてないと、強い痛み、激しい苦しみを感じるときにですね、悪魔のささやきを聞くわけですよ。ね、まあ、かわいそうにね、神様も意地が悪いね、あんたをこんなにいじめるなんて、あんた今でも真面目腐って信じてるの？ベスト主がしてくださるなんて、まあやめとき、やめとき、もうね、もう、すべての駅になったら、あれ嘘っぱちだよ。もうこんなひどい目にあんたあったんだよ、ね。もう神様愛なんて。だったらばこんな事故に遭うはずないじゃないのね。さあ、いい加減にクリスチャンごっこなんかやめて、もっと普通に行きなさい、普通にとかですね。いろんなこう、ささやきを持ってやってくるわけですよね。そして、別の時には、また別の形で、この人は、食欲で釣ろうかな。それとも情欲でおびき出すのがいいかな。いやいや、こういう場合には名誉欲でくすぐるのが一番だ。所有欲に訴えるっていうのはどうだろうかとかですね。悪魔は本当にその意味ではずる賢いに存在で、この長い歴史、いろんな種類の人間をいろんな形で観察してきましたから、そのメニューに沿って誘ってくるんではないかと思いますね。この図を書きましたけれども、私たちが苦しみの中にあるときに、一方では天のお父様が、これを試練として、訓練として、育てようとしていらっしゃいますけれども、もう一方では悪魔が、様々な誘惑、脅し、落胆、そして魅力的なものを目の前にぶら下げて、堕落へと引きずり込もうとするんですね。天の父様は成長させるため、悪魔は堕落させるために、それぞれの働きをしているんだということを覚えておきたいと思います。そういう中で私たちはこう見定める目を聖書からいただくことですね。私たちが聖書をよく読んで祈っておるならば、サタンの手の内はだんだん読めるようになります。パウロも言っておりますけれども、サタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。 知らないわけではありません。賢く聖書からそれを学んで対処しましょう。そして、あ、これは悪魔だなと心に感じたならば、イエス様の皆によって命ずる退け。でね、一括するといいのです。悪魔は尻尾を巻いて逃げるんですね。イエス様の皆を信仰を持って唱えるときには、ドラクラはニンニクが苦手でニンニクと考えると逃げるそうですけれども、悪魔はイエス・キリスト様の皆を信頼を持って唱えるときにね、そこにいたたまれないのです。そのことをどうぞ忘れないように、私たちの心はこの両方の働きかけによっていわば戦場であるということも忘れないように。さあ、そこでです、大事なのは3番目の点、改心後のフォローが大切だということですね。これは、私たち牧師や伝道者や、あるいはジョイキッズのスタッフとか御言葉を教える側の者たちが覚えていかなきゃならないことですが、同時に皆さんも自分なりに誰かを導こうとしているときにですね、やっとイエス様を信じたってことで洗礼を受けたって言ってね、手放して喜んでばかりいられません。早速悪魔はあの手この手で引きずり込もうとね、黙っていませんから。ですからフォローをですね、今学んだようなそういう真理をやっぱり分かち合って、一緒に励まし祈ってあげることが大切です。パウロは短い伝道期間でテサロニケの町を後にしなければならなかった。この事情の中でフォローが足りない感じたんですね。そこで何とか、自分が行けなかったので代わりにテモテを使わしまして、信仰について強め励まし動揺する者が一人もないようにと配慮いたしました。助手のテモテを派遣したのはそのためだったんですね。この教会でも受洗した人たち、これでおしまいではもちろんありません。励ますため、強めるために、共に学ぶことを考えております。6つの週間セミナーというセミナーがありますが、それはそのためです。人がおぎゃーと生まれたときに、赤ちゃんが成長するまでに本当にお母さんは、お父さんもいろいろと何くれとなく世話をするものですね。そしてよちよち歩くようになって、何か自分で従うようになったときに、そのときに手を洗うこと、うがいをすること、歯を磨くこと、いろんな習慣を身につけさせようとしますね。そうやって健康を配慮するわけですけども、同じようにクリスチャンとしての身につけるべき習慣、例えば毎日どこかで時間をとって聖書を開いて、そして味わって祈るというね、そういう習慣、デボーションの習慣と言いますけれども、これを身につけることは必須なんですね。これなしに強く生きることはできません。ですからこれが身につくようにガイドし励ましますね。そんなことをはじめとして、身近な人に自分にできる形でもって使える習慣とかね、また伝道する習慣とか含めて合計6つの習慣を身につけるようにガイドするセミナーです。自分は洗礼受けたんだけども、そんなの受けたことがない、いらっしゃるか、おっしゃる方、ぜひお受けください。皆さんの要望に応じて、1対1でもしますし、4、5人のグループでもいたします。ですから今日この折にですね、あ、そういえば私はそれ学びたい思うんでしたらば、目の前のコミュニケーションカードにその旨書いて6つの習慣学びたい、ご自分の名前書いて出しておいてくださいね。改心後のフォローです。さて、テモテは使わされていきました。テサロニケの兄弟姉妹にフォローのさまざまな働きかけをしました。そして嬉しい報告を持って帰ってきたわけですね。それが6節からのところでしたけども、もう一遍ご覧ください。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと困難のうちにも、あなた方のことでは、その信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、 私たちも今、生きがいがあります。テモテがもたらした報告の中心に、テサロニケの兄弟姉妹の信仰と愛がありました。あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。誰それさんのところに赤ちゃんが生まれてましたとか、誰それさんが家を新築しましたとかね、そういうような知らせももちろんあったでしょうけどもね、一番テモテの報告の中心にあったのは彼らの信仰と愛です。これはクリスチャンライフの2大ポイントだと思います。信仰とは、それはもちろん主イエス様への信仰です。主イエス様への信頼と期待です。単に神を信じるというのではなくて、天地の作り主、その一人子なるイエス様、死んで復活して今も生きていらっしゃる、このお方への信頼と期待ですね。これが今、テサロニケのみんなの中に生き生きとしてますよ、先生。安心ください。喜んでください。そうか、よかった。それから第二は愛です。それはクリスチャン仲間への心遣いです。同じイエス様に救われた仲間を今や家族として、兄弟、姉妹として、互いに睦み親しみ、励まし合い、支え合う。クリスチャン仲間への心遣いですね。この二つが今豊かに見えますよ、パウロ先生。いや、本当か。いや、君に言ってもらってよかった。テモテ、ありがとう。それ聞きたかったんだ。そうか、よかった。この二つのバランスのいい成長ということが、クリスチャンにとってとてもとても大切なんですね。裏をご覧ください。こんな風に理想的な成長ぶりというのを絵にしてみました。球体の中に縦の輪と横の輪が、見えますね。はい。縦、それはイエス様との関係です。イエス様をますます高く仰ぎ、またますます深く信頼し、そして期待する。こういう点において、ぐーんと彼らは伸び、深く深く根を張っていっているその姿ですね。そして横、これはクリスチャン仲間、周りの人たちとの関係ですね。そう、兄弟姉妹として励まし合い、支え合う。その上で、またイエス様を知らない人たちに手を伸べていく。その救いのために力を合わせていく。こういう関係ですね。皆さん、お互いの洗礼後の歩み、今日までの歩みを振り返ってみて、いかがですか？この縦横の成長ぶりは、少しずつでもじわじわと広がっているでしょうか？そうであるならば感謝です。このバランスの取れた成長さえ見られたならば本当に満足。パウロはそういう思いだと思いますね。そういう姿を見て、私はもうあなた方が私の生きがいだよと言ってるわけですから。でも場合によっては、いや、皆さんは謙虚な方ですから、私の場合はなんかこの、まあ、横の方は結構いいけども、縦の方が薄いな、なんか薄いハムをお皿の上にポンと乗せたぐらいの感じかな、とかですね。やっぱ場合によっては、いや、私は、人との交わりっていう点では、やっぱり毎日聖書をたっぷり読んで祈ってる、そしてイエス様大好きだし、縦はぐーっとあるんだけど、もう横の関わりがなんかまずいな、薄っぺらだなって、ハムはハムでも立てかけたみたいなハムだなとかですね、そういう思いの方がいらっしゃるでしょうか。あるいは、先生、私はバランスとてもいいんです。縦も横も、でもバランス取れて、どちらもちっちゃいんですって。まあ、ビー玉サイズですって いう方がいらっしゃるかわかりません。ビー玉サイズの後、近くなさるならば、ぜひそれが、まあ、せめてゴルフボールサイズにとね、祈っていきましょう。いや、私はゴルフボールサイズだなと思うならば、まあ、夏みかんサイズにとですね、縦と横とバランス取って、本当に球体、この円満な成長をと祈っていきたいと思うんですよ。 まあ、尾上性スピリットという言葉は最近も口にしましたけれども、大野へ、王は大らか、野は伸び伸び、絵は、以前はエンジョイというカタカナ英語を使いましたけども、今、むしろ円満かなとね、最近は円満の方がいいと思ってこういうふうにしています。大らか、伸び伸び、円満。お互いそうでありたいと思います。ここに、球体のそばに、絵を添えました。皆さん、これね、ご自分だと思ってくださいね。私もこうなりたい、こうなるんだってね、そう思って両手天に差し上げてる姿ですよ。自分には見えない。 すいません、ちょっと髪型を直してくださって、これ裸んぼですのでね、ちょっと服を着ててくださいね。 そしてその自分の、そのそばにですね、ご自分の名前をどうぞお書きください。私もちょっとこう背広風に服を着てまして、山崎哲也と書きました。そうなりたいっていう気持ちを表してるんですけどもね。このように生きたいと憧れ、そう祈り、自分にできる範囲で行動している人は幸いだと思います。今日この折に、北村さんのことを、話させてください。まあ、ご本人に前もって許可も 求めずにいきなり話すんですけども、この、先週嬉しいことがありましたのでね、皆さんと少し分かち合いたいと思いました。北村貞夫さん、明子さん、自分の兄弟、ご親族の方々のために、ずっと祈って行動をとっていらっしゃる方です。去年はそういう歩みの中で、実のお兄さん、佐藤さんのお兄さんの菊雄さんがですね、長いこと教会離れた生活だったんですが、本心に立ち返って、重い病気の体を引きずるようにして、ここにおいでになってね、この一番前の席、今坂原君がいらっしゃるその辺りに座ってですね、十字架を仰いで、本当に涙ほろほろ、保護を伝わせながら帰ってきましたとね、本当に放蕩息子が帰ってきたその心境でもって、主の前に悔い改めの祈りをされたのを今も思い起こすわけですけど、そうやって本当に心安らかに天に旅立っていかれました。それは去年のことですね。そして先週は今度お姉さん、実はお姉さんがいらっしゃいまして、広島におられます。子供の頃は、まあ、3人兄弟とも、日曜学校に通い、イエス様のことを聞いて育たれたんですけども、このお姉さん、名前は奈美子さんというんですけども、長寿で大阪に出られて看護助手になられてですね、それからやがて結婚されたんですが、相手の方は尾道の方の方です。クリスチャンではありません。まあ、仏教に熱心な方であったようでね、それからやっぱり自分はこういう家庭に嫁いで、クリスチャンとして生きることは無理だなと自分で思ってしまわれたんでしょうね。教会から離れた、年月でした。やっぱりそういう中で本当にさまざまの言葉に表せない苦しいところいっぱい通られるわけですよ、ね、でお母さんはずっと娘さんのために祈ってこられたわけです。北村綾子さん、後にそのお父さんの方も救われましたけれども、でもそんな中で会う時に「あんたには信仰がないからな」と親から言われた言葉をですね、少しこう拗ねて取ってしまわれたようです。あんたには信仰がないからこんな苦しみに次々と会うんだとね、いうふうに受け取ってしまったんです。決してそんな意味でお母さんを言われたんではないんですけどもね、それで、ずっと心を閉ざしたままですね、どんな苦難を通られるかというと、息子さんを事故で亡くされます。ご主人を病気で亡くされ、娘さんも病気で亡くされるんですね。そしてもう一人残されたお子さんがやはり病を抱えていらっしゃって、自分はパーキンソン、そして肝硬変を患ってすでに5年経過して、おまけに動脈瘤もある、いつ破裂するかわからないとね、そういう中にいらっしゃるんですね。このことの方のことを教会の祈り会で分かち合っていただいて、みんなして心を合わせて祈ってまいりました。そんな中で、 このイースターの週にやっぱり訪ねていかなくてはと、その思いがありましたので、北村貞夫さんと共にお尋ねいたしました。新幹線で、三原まで行って在来線に乗り換えて、高知という駅から、車で15分ほど山の中に入ったところですね、湖のほとりの病院ですけれども、そこは北村さんご夫妻が、前の病院から、ね、出なきゃいけない事情があったので、新しい病院を探して、あそこもダメ、ここもダメと、9軒目、やっとたどり着いてね、受け入れてもらえたところなんですけれども、そこで、この間の日曜日も北村さんご夫妻は訪ねて行かれたんですね。でも、これまでの祈りを通して、この奈美子さんの心は、徐々に徐々に整えられていたんですよ。私がお尋ねした時にはもう時が満ちていたんだと思いますね。パーキンソンで手はこんなふうに震えていたわけですけれども、その手を取ってまず一言祈りました。そして「奈美子さん、あなたのお母さんには私は随分お世話になりましたよ。駆け出しの伝道者の頃、本当にお母さんはとんちとユーモアいっぱいの人でしたね。いっぱい笑わせてくれました。心が随分ほぐれましたよ。お母さんのことで本当に感謝しています。そのお母さんが、広島の奈美子、広島の奈美子とよく、おっしゃってました。でもこんなふうに親しくお話しする機会がなかなかなかったですね。でも今こんな時ですけども、お会いできてお話しできることを嬉しく思います。小さい頃言ってたんでしょ、日曜学校。この歌歌ってましたか？主我を愛すと私が歌い出しますとね、すぐについて歌うんですよ。あ、心が開いてるなってすぐに感じました。奈美子さん、イエス様のお言葉届けに来ました。イエス様こうおっしゃったでしょう。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい。私が休ませてあげますって。奈美子さんほど大きな重荷を背負ってきた人、私は知りません。どれほど苦しかったことか、どれほど大変だったことか。そうすると、あなたには信仰がないからなって母に言われたんですと、その時にね、ポロッと言われたんですね。でもその言葉をすねて取っていらっしゃるなと思ってね、直感しましたので、奈美子さん、これまでどうだったとしても、今の奈美子さんは、イエス様を信じようと思いませんか？信じませんか？って言ったら、はい、信じますとおっしゃるんですよ。そうでしょう。きっとそうだと思う。イエス様がおいでになったのは、何のためかお分かりですよね。何度も聞かれたでしょう。あの十字架のわけ。お話ししましたらば、うなずきますし、私たちのためだったんですよね。と言ったらば、感謝ですと言うんですね。本当に感謝ですね。そしてイエス様は、死んだきりでしたっけ？と何か来ると、よみがえりましたとおっしゃるんですよ。そうです。よみがえって今も生きていらっしゃるんですね。奈美子さんの感謝をそのまんまイエス様にお伝えになりませんか？うなずくので、じゃあ、そうですね、私の後について区切りますから、もし自分もそう思うと思うんだったらば、どうぞ後について声に出してイエス様に申し上げましょう。イエス様、イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。一言一言後につきながら感謝を。そして「イエス様、これまでをごめんなさい。あなたを信じます。心に向かいます。今お入りください。罪を許してください。永遠の命をいただきます。ありがとうございます。祈り終えて目を開けると本当に安らいだお顔でしたね。本当に安らいだ美しいお顔でした。奈美子さん、綺麗ですねってまず言ってしまいました。嬉しそうにされました。で、イエス様を心から信じれるって幸せですよ。そしてね、 信じた人は洗礼を受けるんです。信じますという印に、ナミコさんも洗礼を受けになりませんか?ったら、はいって言うんですね。そうですか。じゃあ早速。もう、このつもりで私は出かけていましたので、病床洗礼用のこのガラスのボール、それからペットボトルに水一杯、じゃあ、佐藤さんこれちょっと入れて用意してくださいね。で、持ってもらって、主イエスの皆によって洗礼を授ける。ダミコさんの顔輝いてましたね。目の前にみるみるとこう表情が和らいで輝いていくその姿を見て、ああ、これはイエス様の御業だ、聖霊の御業だって思いました。本当に溢れるほどの感謝ですね。一人の人が救われて変えられていく、イエス様の愛によってこう心が癒されて溶かされていくという姿を見るのはもう最高に素晴らしいことですよ。皆さん共に喜びました。そして帰途に着いたのですけれども、まあ、それにしてもこうしたことが実現したのは彼の祈りのそれに対する主からのお答えであり、で具体的にこれまで、骨身を惜しまずいろいろと労を取られた、北村貞夫さん、愛子さんのね、その愛の労苦の実りであり、それに対する天からの報いであると思うわけですよ。まあ、そんなふうに思うときに、一人の人の救いによってそれまでのいろんな労苦、もう大変なところでいっぱい通られましたけども、それが吹っ飛んでしまう思いがいたしますね。パウロもそうだと思います。この先ほどの箇所、リビングバイブルで、現代語で噛み砕いて訳したリビングバイブルで読んでみますと、こんな書き方をしていました。身も心も押しつぶされそうな困難と苦しみの中にありながらも、あなた方の主への真心が変わらない事実を知って、本当に慰められました。主にあって固く立っていてくれるなら、それだけで私たちはどんな困難にも耐えていけるのです。あなた方のそういう姿が私たちの生きがいですということですよね。では皆さん、この3行、仮括弧にくくったこの謝罪文字の3行、一緒に声を寄せて読んでくれますか。どうぞ。身も心も押しつぶされそうな困難と苦しみの中にありながらも、あなた方の主への真心が変わらない事実を知って、本当に慰められました。主にあって固く立っていてくれるなら、それだけで私たちはどんな困難にも耐えていけるのです。これが共通愛だ、皆さんそれぞれの個人的な経験となりますように。皆さん、お立ちください。共にお祈りしたいと思います。